この日を記念してですね、子どもたちを祝福する日としていきたいと思います、ね。まあ後で子どもたちをですね、祝福する祈りの時間をですね、持っていきたいなと思いますけども、まあ、子どもというのは本当に宝物です、ね。聖書には、見よ、子どもたちは主の賜物、タイの実は報酬である。いいですね、この表現。タイの実は報酬。神様からの報酬、神様からの報い、神様からの最高のプレゼントである。そのようにですね、言っているとともに、また私たちをですね、成長させてくれる存在であるのも子供です。先日ですね、一つのニュースを見て、ああ、こういうニュース多くなったなと思ったんですけども、やはり育児放棄のですね、によって、ね、本当に幼い、ね、子供が死んでしまったという事件のですね、ニュース、先日もつい最近ですね、ニュースやっていてですね、まあ、今本当に育児放棄する親がですね、増えてきた。もういっぱいいっぱいなんですね。もう人生で本当にこう疲れ切っていて、精神的に、ね、病んでいて、いっぱいいっぱい。で、子育てまで回っていかないわけです。でもそのことによって傷ついた孤独な子どもたちもですね、本当にたくさんいるわけですね。私たち本当にこの国のですね、子どもたちのためにですね、祈る必要があるなということを思わされるんですけども、子どもは未来ですよ。ね、アメン。子供はこれからの国そのものです。神の国においてもこれは同じです。子供は将来です。子供は未来です。神様はこの子供たちを通して大きな計画をなされようとしています。子供によってもたらされる素晴らしい祝福があります。また子供たちだからこそ打ち破っていくことができる領域があるんです。私たちはですね、本当に子どもたちをですね、祝福し、そして本当にこの教会においてもですね、子どもたちが次々とですね、起こされていく、癒されていくことをですね、切に求めるものでありたいと思いますけども、めん、マタイの福音書ですね、ちょっと今日開いていきたいと思います。マタイの福音書の21章。マタイの福音書のですね、21章の1節からですね、まずは9節までをですね、読みたいと思いますけども、イエス様がその公の生涯の集大成というか、ね、十字架にかかられるためにエルサレムに登っていきました。で、そのエルサレムという都に入場する時も実はですね、子供たちの活躍があったんです。子供の活躍がね。で、ちょっと読んでいきたいと思いますけども、マタイの福音書の21章のですね、1節からまず9節まで読みたいと思います、じゃあ交互にですね、読んでいきましょうか。1節とから9節まで、お読みします。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使いに出して、もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。乳輪でロバの背中に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そしてロバとロバのコートを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。皆さんで読みましょう。3、はい。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、ホサナ、意図高きところに。じゃあ14節からですね、16節も読みたいと思います。14節から読みます。また宮の中で盲人や足のないた人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。 そしてイエスに、あ、皆さんで読みましょう、ここ3、はい。そしてイエスに言った、あなたは子供たちが何と言っているかお聞きですか。イエスは言われた、聞いています。あなたは幼子と血の身子のたちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか。アメン。イエス様がエルサレムに入場される際もですね、用いられた活躍した子供たちがいたね、ということですけども、まず一つ目の子供はですね、これロバの子ですよね、ロバの子で、イエス様ね、ロバの子に乗ってエルサレムに入場したってことがですね、書かれてるんです。で、なんでロバの子やと、もっといるでしょ他にもとね、馬でもよかったんじゃないか、ラクダでもよかったんじゃないか、なんでロバの子やねんと思う人いるかもしれないですけども、これ実は明確な理由があったわけですね。これ何か、予言の成就のためです。ゼカリア書の9章9節にですね、はっきりとこう書いてるんです。まあ、今ここでもですね書かれてましたけども、ちょっと読みますね。ゼカリア書の9章9節にこのような御言葉があります。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。メロバの子の転ばに乗られる。これは紛れもなくメシアに対する予言です。つまりメシア、あなた方に与えられる印、救い主は、このようにしてエルサレムに入っていくんだということがですね、ゼカリアの口に落として語られてたわけです。で、イエス様はそれを成就するためにですね、ロバの子に乗って、まあ、入場されたわけですね。で、これね、ユダヤ人たちはみんな分かってたわけですよ。ゼカリア書にこういう御言葉があるということね、予言があるということね。だからつまりね、イエス様はこの小さなロバの子を用いて、そうです、私こそがその救い主なんですってことをですね、まあ、明かしされた、示されたわけなんですね。で、皆さん実はね、ロバってどんな動物かといったらですね、まあ、ロバはとても警戒心が強い、またすごく忠誠心もある動物なので、まあ、飼い主にはすごく従いますけども、知らない人を背中に乗せたりすることはない動物だそうです、ね、乗ろうとしたらってのかわすね。で、無理くり乗ろうとしたらこう振り落とされますしね、ロバは暴れますしね。ロバというのはそのような警戒心が強い動物だそうです。で、このロバの子にイエス様が乗られたっていうところのね、箇所を見てね、救われた人がいるんだって。ロバに詳しい人がね、ロバのその生態をよく知っててですね、いや、ロバ人乗せへんやろと乗せることができる、ロバを操れるこの方は本物だって言って、よくわかんない救われ方した人がいるってね、私昔聞いたことがあるんですけども、そのくらい警戒心が強い動物だそうです。で、考えてみるとね、この話さらっと書いてますけど、いや、結構なこと書いてるなと、ね、イエス様が言うわけですね。あっちの村に行ったらロバがつながれてるから、ほどいてもう行ってこいっていうね。いや、あからさまな窃盗ね、オープンすぎるやろうと。で、弟子たち行ってですね、こうほどいてるわけですよ。もちろん飼い主が来ます。え、何してるんですか。そう、うちのですよというふうになるわけですね。でも、その飼い主は、ある言葉をきっかけに、どうぞどうぞどうぞと、ダチョウクラブみたいになったわけですよ。どうぞどうぞどうぞ。何があったのか、弟子たちが言ったんです。イエス様にこう言って言われてね、主がお入りようなのです。それで、どうぞどうぞってなったんですね。この渡す、ね、明け渡す、この言葉はですね、派遣するという意味があったそうですね。あるそうですね。列直訳すればね。面白いですよね。神様が、イエス様が乗られるために、このロバの子がですね、そこから派遣されてきたわけですよ。ね、使わされてきた、ね。はい。なぜか、主がお入り用だったからなんですね。昔私、旭川のですね、あの喜びの教会という教会がありますけども、そこにですね、初めて、ね、アウトリーチでですね、みんなで行った時にですね、まあ、今の街道じゃなくて昔の旧街道のにはですね、1階が礼拝堂で、そして2階が、まあ、みんなで食事できるような、ね、 こう交わりのスペースだったわけですよ。でキッチンがあってそこに広いスペースがあってみんなで食べてるって感じですけど、そこの、ね、街道、まあ、その食堂にですね、デカデカと主がおいるようなのですって書いてたんですよ。で結構インパクトあるじゃないですか。何みたいな、ん、何、お入り、おいり、主がおいるようなのですバーンみたいな、デカデカと書いてて、何の説明もなくそれだけっていう、ね、斬新すぎてね、何、意味わかんねえなこの教会と思ってたんですよ最初ね。でその下でみんなでカレーライスを食べながらこうやって、どんな光景やねこれって思いながらですね。でもね、この言葉をよくよく知っていくうちに、なんて素晴らしい言葉なんだと、なんて素晴らしい教会のスローガンなんだと思うようになっていったわけですね。お入り用というのはどういう意味か、お入り用というのは必要ってことです。わかりやすく言ったら必要、つまりイエス様が必要としている、救い主が必要としている。私たちが神様に何かを捧げていくときに、先週までも捧げるということもですね、私話してきましたけども、自分自身を捧げていくときに、あるいは何か持てるものを捧げていくときに、ある意味でこれ以上の理由ってないんですよ。自分にとってどうかとかじゃなくてね、これを捧げるからどういうことが起こるかとかそういうのじゃなくて、捧げる理由ってもう主が必要としている、これに勝る理由ってないな、ある意味でこれほど素晴らしい理由ってないなってこと思うわけです。主が必要とされている、私のこのような小さいものも、私のこんなちっぽけな存在も、私みたいなものも主が必要とされている。皆さん、これに勝る条件、理由ってないじゃないですか。こんな素晴らしい理由ってないじゃないですか。私たちは時に、いや、もしかしたら多くの場合、自分に必要か必要じゃないか、自分に意味があるかないかで物事を判断し選択することが多いかなと思います。私にとってそれが必要かどうかで選びます。まあ時に神様に対してもそのような態度を持っている時あるかもしれません。必要なものがあって、叶えてほしい祈りがあって、その時にはドラえもんのように、神様、ドラえもんみたいなね、神様、神様、でも満たされたらもう必要じゃなくなる、ずっといられてもちょっと窮屈、今はほっといてほしい、でもまた困ったらドラえもんみたいな感じで、神様、神様、それは私たちは自分の必要だけを見て歩んでいるからですよね。でもね、皆さん、本当に大事なのは、本当に素晴らしいことなのは、本当に必要なのは、神が何を必要とされているか、その神の必要に私が応えていくこと、捧げていくこと、それはもっと大きな祝福があるということですね。神様の計画のために神はあなたを必要としています。これに勝る理由はないし、こんな素晴らしい理由はありません。イエス様が救い主だと明かしされるために、神様はあなたが持っているものを用いてくださる方です。あなた自身を用いてくださる方です。あなたはそのためにお入り用なのです。アメン。私たちは本当にそれを受け取っていきたいと思います。隣の人に言ってあげましょうか。あなたがお入り用なのです、ね、アメン。そうです、あなたがお入り用なのです。主はあなたを必要としています。二つ目に、エルサレムにですね、イエス様が入場されて、そして入られてですね、そこで、まあ、宮家清めの、ね、 まあことが、まあ、見えきことがというか見分けを召するわけですよね。あの売り買いしている、ね、人たち の、ね、この台をぶっ飛ばしてですね、大暴れするわけですよ。で、何してんやみたいな感じで、まあ、大騒ぎになるんですけども、そこでですね、こんな記事が出てくるわけですね。14節から16節、もう一回読みますね。また宮の中で盲人や足の泣いた人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。ところが最初立法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろなことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。イエス様がその宮に入って、そして主の家は、神の宮は、ね、祈りの家と呼ばれるんだということを宣言されたときに、そこでですね、子供たちが賛美していたそうなんですよ。ダビデの子にホサナ。イエス様がエルサレム入場されたとき、ロバに乗ってるときもですね、群衆がダビデの子にホサナって言ってた。それを子供たちが引き継いで受け継いでね、そのまんまそれを宮に持ってって、主の宮の中でダビデの子にホサナって賛美してたということなんですよね。ダビデの子にホサナ、これはユダヤ人たちの共通認識ではメシアに捧げられる歌です。なぜならダビデの子というのはメシアの称号、救い主の称号だからです。なぜからメシアはダビデの子孫でって旧約に書いてるからね。だからそれを認めたくない、よしと思わないパリサイ人や立法学者たちはこれを聞いて怒ったわけです。何歌わせてるんや、子供たちにどんな教育してるんだ、なんてこと歌わせるんだ。しかしイエス様はその時に彼らに言うわけですね。聖書にはこう書いてるんだよ、主は幼子と血の御子の口に賛美を用意された、書いてるではないか。これはね、詩編のですね、8編の2節の言葉なんですね。ちょっと開きましょうか。詩編8編2節、イエス様はこの時詩編の8編2節を引用してこのことを宣言されているんですけども、実は8編の2節にはですね、ちょっと違う書き方されているんですね。ちょっと見たいと思います。お読みしますね。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者と沈めるためでした。宮ではイエス様はこう書いてるでしょう、賛美を用意されたって、血の御子と幼子の口に、幼子と血の御子の口に賛美を用意されたって書いてるでしょうって言ったんですけども、詩編のね、元になった詩編ではその口に力を打ち立てられたって書いてるんですよ。つまり皆さん、どういうことか、子供たちの賛美ってただの歌じゃないってことなの。子供たちの賛美は神の力なんですよ。力を打ち立てられた、神の統治、神の主権、神の力、それはこの幼子、血の御子、子供たちの口によって立てられていくんだ、表されていくんだ、実現していくんだ。イエス様はそのことをですね、宣言してるんですね。確かに子供たちが賛美したらね、なんかそこで違う空気が解き放たれてますよね。まあカナンの子供たちも賛美は大好きなはずなんですけどね、あのシャイな子たちが多いのかね、さっきほとんどの子たちがですね、チャッピーの子たちがこう座りながらこう僕のことをこう睨んでましたけど家では元気よく歌ってるはずなんですけどね、まあ、恥ずかしかったのかね。でも子供たちが賛美するときって空気変わっていくじゃないですか、大きな喜びがあるじゃないですか。私が初めて 賛美をですね作った時のこと、私はすごく覚えてるんです。小学校6年生の時、私は初めて人生でですね賛美を作ったんですね。もう私の姉がその時中学2年生でですね、もう賛美めちゃくちゃ作りまくってたんですよ。でちょっとここで告知させてもらいますけども、あの6月ぐらいにですね、まあ、今月、まあ、来月ぐらいに姉舞のですね CD をですね発売することになりました、ね、はい。この間レコーディングに来てたんでね、まあ、今ちょっと準備して、めちゃくちゃいい歌ばっかりなんで、皆さんね初めてのね CD なのでね、ぜひね聴いてほしいと思いますけども、まあ姉が中学2年生の時にですね曲むっちゃ作ってたんですよ。でそれを見てすごいなと、作ってみたいなと思ったのがきっかけ、姉きっかけで私賛美作り始めたんですけども、でもねやっぱり大きなきっかけが必要というかね、タイミングがあるわけですよ。で母がね誕生日の時に私ね初めてその賛美を作って母にプレゼントしたんですね。自分のね処女作をですね母にプレゼントしたんですけども、あの誕生日の賛美はね喜ばしい賛美がいいじゃないですか、ね、主を賛美しようとかですね愛されてるんだみたいなですね。で私ね本当にね未だに謎なんですけどね、まあ私歌詞がねどういう歌詞していいか分からなくてね、その時に詩編のですね、まあ、聖書の言葉を引用しようと思ってね詩編の言葉からね賛美作ったんですけど、こういう御言葉をなんかなぜかチョイスしたんですね。詩編64編1節、神よ私の嘆く時その声を聞いてください、恐るべき敵から私の命を守ってください。めちゃくちゃピンチじゃないですか、めちゃめちゃ危機迫ってるじゃないですか、ね、それに私ね音楽を自分で曲つけてですね母に誕生日プレゼントであげたんです。どんな気持ちでそれ受け取ったんかなって今思ったらね私思いますけどね。でもねその時母はもちろんまあ喜んでくれますね、子供が自分の息子が作った賛美ですからね。でもねそれだけじゃなかったんですね。その時私に母が教えてくれたんですよ。実はその頃、まあ、母はですね人生の中で本当に苦しい時期を迎えていて、ね、毎日本当に涙の祈りを持ってですね本当に苦しい長いトンネルの中に入っているようなそんな時期だったそうです。私はあんまりピンときてなかったんですけども、祈りが聞かれているのか聞かれてないのかわからないような中の時に、その本当に苦しい時に傷ついて苦しんでいる時に私がこの賛美をですねプレゼントしたんだということをですね後から教えてくれたんですね。でその賛美はまさに私の声だ、あでもこれを神様があなたに与えるということは神様この祈りを聞いてくれてんだということをその賛美を通して分かったよって言ってくれてね、私多分あの母のですね言葉というかですねなかったらその後も賛美作り続けることはなかったかもしれません。そうか、賛美って神様が与えてくれるものなんだ、そして自分の思いを超えたところで賛美というのは誰かを励ますことができるんだ。皆さん、子供たちの賛美には力があります。子供の口に神様は力を打ち立てられた、聖書にはっきり書いているんです。神の国の統治、神の主権、神の御国、それは子供たちの賛美とともにこの地に表されていくんだ。イエス様はそのことを宣言されたんですね。だから皆さんぜひね子供たちに賛美させてください。賛美させることを大切にしてください。ピアノ弾いてもらっていいですか。実はこのイエス様のエルサレムの入場のこのエピソードは今の時代を生きる私たちにとっても重要なこと、これは2000年前に起こった話として片付けられないすごく重要なことです。なぜか、なぜならイエス様はまた再び戻ってこられるからですね。王としてあの黄金門が打ち破られて、そしてイエス様はもう一度この地に戻ってこられる、エルサレムに入っていかれるということがはっきりと約束されています。その時 またそこにですね、子供たちの賛美が満ち溢れてるんじゃないかな。ダビデの子にホサナ、子供たちの賛美がそこに満ち溢れている。そして主権と神の力が打ち立てられていくんじゃないかな。私は本当にそのことを信じてるんです。親である私たちはどうするべきなのか。もちろん私たちは神様を信じるんですね。神様に対する信仰を忘れないんです。神を信じる、どんな苦しい時も主を信じて道を切り開いていくところを子供たちに見せていく必要があります。でもね、もう一つ本当に大切なことがあります。それは何か。同じように子供たちを信じるんです。子供たちを信じてあげるんです。厳密的に言えば、子供たちに神様が与えてくださっている計画と可能性を信じるんです。少しぐらいできないことがあったとしても、少しぐらい成長が遅かったとしても、少しぐらい問題があったとしても、少しぐらい神様から離れてしまう時期があったとしても、親である私たちはですね、最後まで子供たちをですね、信じてあげる存在でありたいなと思います。信じるんです。神様は必ずこの子の口に賛美を用意されている、この子の口に力を打ち立てられている、この子の口を通して神の国は広がっていく、力を打ち立てられていく、そのことをですね、私たちは信じ続けるものでありたいと思います。そして皆さん一緒に見ていきましょう。子供たちの口を通して本当にそれがですね、なされていくことをね、カナンの子供たちがですね、本当にさらにですね、祝福されて、そして、本当にさらに増やされていき、そして本当に神の御国がですね、この地に現れていくことを一緒に見ていきたいと思います。めん、賛美チームの方どうぞ前に出てきてください。一言お願いします。イエス様、感謝します。幼子と血の目の子の口にあなたは賛美を、そうです、神の国の主権、統治、力を打ち立てられたと宣言されました。それは今も続いている約束であることを感謝します。私たちはこの子供たちを導く世代として、この子供たちを任せられている世代として、まずはあなたを信じるものでありたいです。あなたを信頼するものでありたいです。あなたに捧げるものでありたいです。アブラハムのようにあなたに捧げることを厭わないものでありたいです。それと同時に子供たちを信じてあげる、いや子供たちに与えられているあなたの計画と可能性を信じてあげる、そのようなものでありますように導いてください。その時に子供たちを通してあなたの御業が表されていくことを期待します。期待します。主が必要とされています。与えられている子供たちを主が必要とされています。私たちはこの子供たちを本当に主の前で捧げていきます。どうぞ用いてください。感謝しイエス様の名前にお願いします。アメン。